大竹紳士交友録、火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、暑さは大丈夫ですか？
いやもうダメです、
ね、武田砂鉄さんも暑さ苦手です、
ね、ダメですよ。
砂鉄さんなんかさ、はい、黒い T シャツしか着ないよね。
そうです、大体バンド T シャツしか着てないんで。
はい、このヘビメタ系は黒が多い。
この暑い中いつも黒で大丈夫かなと
見た目が暑いんですよね。申し訳ないですけど
はい、さて今日は
森友学園総社集結と、うん、まあ、これで終わりでいいのかという、まあ、テーマでいきたいですけど、うん、まあ、はい、終わりでいいはずはないんですけど、うん、まあ、その前になんか おとといね、安倍さんが、うん、はい、三谷幸喜さんの新しいコメディ映画の記憶にございませんという映画があってですね、はいはいはい、これの試写会に行ったと、
はい、
でこれ今あの映画館でいろいろ告知映像とか流れてますけど、うん、その、まあ、史上最悪の総理と言われる人が、うん、はい、まあ、中井貴一さん演じる首相の役がですね、まあ、記憶がなくなってしまって、
はい、
まあ、記憶にございませんをずっと連呼するっていう、まあ、はいはい、コメディなんですけど、はいはい、まあ、それを安倍さん見に行ったらしくてですね、はい、でその鑑賞した後に三谷さんから感想を求められて、うん、全く別世界だから楽しめたということをですね、うん、笑顔でおっしゃったということで、ね、記憶にございませんというそういうふうに言い、なんか、ね、あの言い訳する姿を全く別世界だから楽しめたっていうのはどういう認識でいらっしゃるのかなという気がしたんですけども、はい、でまさにその、うん、記憶にないと言ってたのがいろいろあったっていうのがこの森友学園の僕は問題だと思うんですけど、まあその安倍さんが見に行った2日前にですね、その森友学園めぐる問題で、まあ大阪地検特捜部が、まあ佐川さん元国税庁長官や、まあ財務省職員ら全員を、まあ不起訴処分にしたというのが、まあニュースで出まして、まあ疑惑の発覚から、まあ朝日新聞がスクープしてから、まあもう2年半経つことになりますけど、まあ誰一人として、まあ刑事責任という形では、まあ問われない形で、まあ幕引きになると。
はい、
まあ、改ざんがあったことは確かだし、うん、まあ、文書の破棄があったことも確かなんだけれども、うん、でも刑事責任は誰も問われないと、うん、で特捜部は、まあ、この再調査に当たって、まあ、必要かつ十分な捜査をしたけども、うん、起訴にするに足りる証拠を収集できなかったと、うん、で何をどういうふうに追加で捜査したのかっていうのも、うん、まあ、よくわからないままなので、うん、まあ、毎度ながら疑惑は晴れないままだと。でまあ、この政権であるとか、まあ、政権に近しい、うん、まあ、割と論客の方たちなんかからは、
はい、
この、まあ、いつまで森友学園取り上げてるんだっていう話は、まあ、ずっと出てきますけれども、うん、いやなぜ取り上げるかっていうと、まあ、そうやってずっと、うん、全てがオープンにしないから、まあ、権力を行使してくる人たちが、うん、まあ、ずっと隠してるからだっていうふうに思うんですけれども、うん、なんかそれがまあずっと続いてると、
う
ん、まあ、本当にこれ、うん、ね、ここ最近あまり報じられなくなってしまったので、うん、ちょっと忘れてる人もいるかもしれないんですけれども、うん、まあ、経緯をざっと急いで言うと、まあ、2013年に森友学園が、まあ、国有地の取得を近畿財務局に要望して、まあ、16年に、まあ、ゴミ撤去費用の8億1900万円を抜いた1億3400万で国有地を売却したと。でその問題を2017年の2月に、朝日新聞が報道して、まあ、その2月17日ですね、これがまあ一番、大きく取り上げられた発言で、安倍さんが国会で、まあ、私や妻が関わっていれば首相も、国会議員も辞めるというふうに言ったと。で、まあ、その後佐川さん国税庁長官を就任したり、あるいは、まあ、籠池さんが詐欺容疑で逮捕されたり、まあ、ずっとこう続いてですね、はい、で2018年の3月にそのまた朝日新聞が決裁文書を書き換えられた疑いがあるという報道をした後に、うん、いやそんな書き換えられてませんよとか改ざんしてませんよという話を最初はしてたんだけども、うん、財務省が、まあ、14の文書で改ざんしてたと発表したと、
うんうん、
で6月には財務省がその佐川さんの、これは佐川さんがやったことなんだと、
うん、
まあ、ずっと麻生さんが言ってました ね、
そ, うです ね、 ね、
それで、うんうん、佐川さんの主導を認定して、まあ、処分をしたと、
うん、
でその後に、大阪の第一検察審査会が、うん、特捜部が不起訴処分とした、まあ、処分についてこれは不起訴不当だということで議決書を公表したんだけれども、うん、まあ、8月9日に、うん、今言ったように、大阪地検特捜部が再び、まあ、不起訴処分にしたという、うん、まあ、いうのが流れなんですけれども、
はい、
まあ、佐川さんはずっとこの間ですね、うん、まあ、証人喚問された時にも、まあ、刑事訴追の恐れがありますっつって、
うん、
何も言ってなかったですね。
そうですね、
なんか40回ぐらい確かずっと、うん、いやそれ刑事訴追の恐れがありますんでっていうふうにずっと言ってたんで、うんうん、まあ、それ考えると、まあ、これ刑事訴追の恐れなくなったっていうことなんで、
うん、
まあ、本来であれば国会にぜひ呼んでまた 改めて説明を求めてほしいなというふうに思うんですけれども、
もう捕まらないんだから何喋っても大丈夫ですよ
というか、まあ、う
ん、
あの時にあなたが言ってた言い訳っていうのはもう言うことができませんよっていうことは言えるとは思うんですけれども、うんうん、だけどまあ今、うん、どこまでその国民の関心が追いついてるのか、うん、追いついてるのかっていうか、なくなってしまったのかっていう感じがするんですよね、うんうんうん、はい、でこの佐川理財局長を告発した、まあ、坂口徳男弁護士はですね、うんうん、まあ、特捜部は国民の代表である、検察審査会の判断を尊重してないと、うん、もうこれはもう特捜部なんてあってもしょうがないと、うん、解体すべきだと思ってますというふうにかなり憤、うん、っていらして、はい、まあ、これは結論ありきで、うん、もう形だけの捜査だったんじゃないかということを、うん、まあ言ってるんですよね。まあ、でも本当にこの刑事裁判というのは、まあ、よく言われるように、まあ、疑わしきは被告人の利益ということがあるんで、うん、まあ、起訴するにはまあそれ有罪になる、まあ、確証が必要なので、うん、まあ、今回はその疑いがないわけじゃないけども立証するのは難しいだろうということで、うん、まあ、こういうふうになったんですけど、まあ、でもその、ね、さっき言ったように麻生さんは佐川さんが主導したというふうに認定してるんだけども、うん、じゃあ佐川さんがなんでこんな悪事に手を染めたかっていうのが、はい、うんうん、これは動機もまた経緯も両方分かってないわけですよね、うんうん、で8億円値引きして売却されたって、うん、そこに、うん、まあ、別首相の奥さんの昭恵さんへの、まあ、関与、うん、というか、まあ、そういうテキストが残されてたわけですよね、うんうん、それをなんだかそのままにしていいのかと。であと、うん、その去年の3月にその財務省の近畿財務局の男性職員が、うんうん、まあ、決裁文書改ざんさせられたっていうメモを残して、うん、まあ、自殺されたわけですね、うん、はい、それはまた先日その、まあ、労災認定をされたと、うんうん、つまりその命を絶つほど行為をさせられてたのに、うん、まあ、今回この誰も刑事責任を問われないまま終わるんだと、うん、これでいいのかなと。で今回 その大阪地検の不起訴の判断についてまあ細かく見てみると、まあ3つあるんですね、うんうんうん、あの財務省のまあ近畿財務局がゴミの撤去費を8億円値引きして、はい、まあ、国有地を森友学園に売却したということに関して、うんうん、まあ、検察審査会はそのまあ高額の撤去費用がまあ適切に検証されてないというふうに指摘してたんだけども、うん、特捜部はまあ、値引きが不当とまでは認められないと、うん、でどういう試算だったかについては、まあ、具体的な内容は差し控えるって言ってですね、うんうん、いやだからそれをずっともう聞いてんだよという話なんだけども、これはなかなか答えようとしないと。で、まあ、その、ね、うん、値引きの、ね、根拠とされてたゴミが果たしてどこまであったのか、うん、で存在してなかったんじゃないかという疑いも消えてないわけですね、うんうん、でその決裁文書を改ざんした、まあ、どう改ざんしたかというと、その安倍首相の妻の名前をまあ削除を、うん、したわけですけれども、うん、これについてはどうなんですかということに対しては、いやでもこれは消したけれどもその内容や趣旨が変わったわけではありませんっていう言い方をしてるんですよね、うんうんうん、いや内容と趣旨めちゃくちゃ変わると思うんですよね、うんうんうん、その安倍さんの妻の名前があるかっていうこと、
そうですね、
なんかで、うん、あとはまあその、まあ、財務省がその学園等の、まあ、交渉記録を破棄したその公用文書危機容疑っていうのも、うん、いやこれはもう財務省の規則で保存期間1年未満になってるんで、うん、これは起訴しませんっていう風になってて、うんうん、いやでも確か今こういう風にスタジオで話してても、うん、なんかもうちょっともういいよみたいになっちゃうんですよね、うん、どうしてもなんかこう、うん、またやってるなっていう感じになっちゃって、
いや
これ本当に良くないことだと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、この問題をこのままにして本当にいいのかって、うん、みんな思ってると思うんですよね、
うん、
でしかも人が一人
亡くなってるわけですからね、
亡くなりになってる、まあ、たまにお父様のインタビューなんかもテレビで聞いたりして、
うん、
やっぱりこれおかしいものね、
うん、
おかしいっていう感じだけが、
うん、
残ってて、
うん、
で佐川さんは文書改ざんしてるわけだよね、
まあ、だからさ彼が主導してるということにはなってますからね、うん、
はい、
まあ、麻生さんはなぜか知らないと言ってるけれど、うん、まあ、文書改ざんしたことはこれはもう認めてる、
そうだよ、
ね、財務省は認めてるわけですからね、
はい、改ざんした文書を国会に提出してるわけですからね、
うん、そうなんだよね、
はいはい、で公文書ってのはそもそも誰のものかっつったら、これはもう僕らが共有する、
はい、
ある種、まあ、知的財産としての文書なわけだから、はいはい、別にあなたたちが勝手に動かしてもちろんいいわけではないわけだから、うん、僕たちがやっぱり怒らなきゃいけない、うん、勝手に あなたたちがやっていいものじゃないっていう、うん、その基本に立ち返ると、
うん、
これはもうそのいつまで森友やってんだっていうような問題では 全くないわけですよね。
公文書は、保管しなくちゃいけないし、改ざんしてもダメでしょ、これは
当然です、
誰がどう考えても、でとだね、もっとオーバーな言い方すれば、歴史を保存するっていうことでしょ、
そうなんですよ、
歴史を書き換えてるって話でしょ、これは。
そうなんですよ、でましてやその国有地っていうのは、やっぱり国民共有のそれは財産であるわけですから、その文字通り、国有地でございますからね、でそこで起きた公文書を改ざんするっていうのは本当にあってはいけないことなん
で、その前にこの土地を14億で買いたいっていう人がいて、その人は断られてるわけでしょ、
で本当にだからこの一連の問題何を生んだかっていうと、やっぱりもうなんかこう隠蔽体質の強化みたいなことしか思いつかないですよね、だから今年やっぱり前半その毎月勤労統計のまあ不正があったりとか、その前には PKO のね、日報破棄問題とかあったし、まあ、森友だけじゃなくて加計学園問題もあったし、なんかこう何者かによってこうなんか恣意的に言葉を変えたりとか文章を捨てたりっていうことに、なんかあまりにも僕らが慣れてしまって、なんか今回のその森友の裁判に終結しましたっていうのも、なんかこういまいち盛り上がりに欠けるんだけれど、まあ起きてることは本当にとんでもないことで、でもなんかそれを僕たちが、ああまあもうこんなそうだよね、もう2年半経ったしねっていうような、何の頭の中に何かがこう解決したことがあるわけではないんだけれども、その期間の経過によってまあしょうがないねっていうふうになってるっていうのが本当にいかがなもんかっていう話ですね。
全然政権の時には、あの官僚たちのね、こう人事を国会が口出せないと、
そうですね、
そういうことがあって、今度内閣人事局っていうのができて、内閣人事局が官僚の人事、600何十人の人、全人事を内閣が握ったわけですよね、でその後にこう、こういう問題がたくさん起こってくると、人事局が、こうそれ今まで官僚の、ね、新しい大臣が来ても言うこと聞かなかったからみたいなことはあったかもしれないけども、これをほっとくわけにいかないとしても、全人事をやっぱり国が握っちゃうのはちょっとまずいんじゃないの。
そうですよね、でそう国が握ったそのトップの人が、記憶にございませんという映画を見て、別世界だから楽しめたっていうふうに言ってるってのは、かなりブラックジョークにしてもブラックすぎるんじゃないかなっていう感じがしましたけどね、
もうそういうあらゆることに鈍感になってるところがちょっと怖いですよね、状況的にはね。
公文書じゃないけどね、あのやり取りだとか、そのなんていうの、入管記録だとか、いろんなものが全部こう、
面談記録も取らなくていい、
取らなくていいっていう話になって、今進んでるわけだよね。
そうなんです、
いろんなことが、何もわからないまんま、進んでると。
進んでる、映画は楽しみですけどね。
大竹紳士、こういう録、今日の担当は武田砂鉄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。